ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。今日はその精油が本物かどうか見分ける方法を見つけたので、面白かったのでちょっとシェアしたいなと思います。これは先日ですね、和製油ワイワイ会を行った時に、梅、桃、桜の香りってどうなのっていう話で皆さんでお話ししたんですけれども、その中で桜も梅も桃もですね、全部お花の精油っていうのはないよねっていう話をしてたんですよね。で、これは本当に花びらからですね、精油を取る時っていうのは本当に採油率、採油量が少なくてですね、とってもたくさんの花びらからほんの少ししか精油が取れないんですよ。で、皆さんがよく知っているものであれば、ローズオットの精油ですね、いわゆるバラの香りなんですけれども、このですね、バラの天然香料、100% 天然香料で、しかもですよ、水蒸気蒸留法で蒸留したものがローズオットなんですね。で、この精油って本当にですね、高いんですよね。もう目玉飛び出るわっていうぐらい高いんですよ。だからバラの香りの化粧品ってあったとしても、それが合成香料のバラの香りの場合はちょっとですね、多分使ってみるとわかると思うんですけど、なんじゃこりゃっていう、結構きついバラの香りがすることが多いと思います。でも、このローズオットの香りですね、このローズオットの精油を例えばフェイシャルトリートメントをするときに、ライスキャリアオイルとかスイートアーモンドオイルとかに混ぜてフェイシャルトリートメントを受けたときっていうのは、もう本当にこう幸せな気分になるんですよね。その貴重な花びらの精油はですね、めちゃめちゃ高いということで、その天然の香料が入った化粧品なり、あとはフェイシャルトリートメントでもローズ使ってくれるって言ったら、ちょっとおってこう嬉しくなっちゃうような感じがします。はい。そんなことがですね、基本的に精油界の常識としてある中で、インターネットでですね、桃の香りとかですね、見つけちゃったんですね、梅の香りとかね。で、なんじゃこりゃって。で、その精油の価格がですね、10ml 入ってて、通常の一般的に販売されている精油のボトルが 5ml なので倍ですね。倍入ってて、お値段が考えられるのに10分の1ぐらいの価格になってるんですよ。この本当に安ってなるじゃないですか。安ってなって、しかも存在するのってまずなるんですよね。まず梅桃桜の花の精油っていうのは、ほとんど存在しないって言われて、それは取るのが難しいから、取ろうとして断念した蒸留工場とかもね、知ってます。その蒸留されたものがないはずのものがあって、しかも価格が 10ml で2000円台とかなんですよ。普通にね、考えて、レモンでも 10ml で2000円って言ったら、お手頃価格だねみたいな感じがするじゃないですか。それで花びらですよ、幻の、貴重な花びらの精油が2000円台、これどういうことやろなっていうので、でもね、評価はね、高いんですよ。だから皆さんね、口コミではすごくね、高い評価をつけてるんです。で、どういう人が使ってるんだろうなってまず思うし、まずなんでこれを作ったっていうのをね、思うんですよ。で、しかもそこの精油っていうか、そこのサイトを見てみると、例えばイチゴとかね、マンゴーとかの精油っていうか、 100% ピュアエッセンシャルオイルみたいなことを書いてるわけですよね。 100% ピュアなイチゴの精油ってなんやねんって思ったりとかするじゃないですか。ちゃんとわかるというか、基本的なことを勉強した人はですね、わかるじゃないですか。でですね、そういうのを販売してるところがあるということなんですよ。で、最初の今日お話しするその安い精油が本物かどうか見分けようっ ていうことを企画してご自身で検証されたっていう記事があったので、その記事を見た時に、まあ、面白かったのが、その精油っていうのは揮発性の芳香物質であるからして、まあ、ムエットとかですね、布とか、まあ、何かに垂らした場合に油染みのようなものが残るはずがないじゃないかということで、まあ、とあるメーカーさん、まあ、安いねって言われてる、いわゆるそのモール、通販モールとか、まあ、インターネットで買える安い精油のメーカーさん4つですねを比べて試してみたんですって。そしたらなんかいろいろね、まあ混ぜ物がしてあるなっていうのがすごくよく分かったそうなんですよ。でこの方法って私全然使ったことがなかったので、まあ、今までそんなこと考えたことなかったなって思ったんですよね。その垂らしてみて油染みが残るってことは混ぜ物があるよねっていうの。でも基本的にその精油っていうものは何なのかっていうのを考えた時に、 100% 天然の芳香物質、揮発性の芳香物質の塊なんですよ。揮発性だから蒸発して飛んでいくっていうことなんですよね。だから垂らしてずっとずっと長く何かが残るっていうのは本当ないですよね。だから皆さんトリートメントで使っても香りはどんどんどんどんこう立ち上がってきて、で消えていきますよね。すごくずっと残っている、例えばその某柔軟剤みたいにずっと香りが残っているっていうことないですよね。これが揮発性の芳香物質の特徴なんですよね。で混ぜ物がしなかったら当然その揮発していくから、まあ、お水が乾いていくみたいに飛んでいくんですよね。でもこれがずっと残っているっていうことはどういうことなのかっていうことですよね。この見分け方の方法を昨日ツイッター上でですねシェアしたんですけれども、そうするとやっぱりそのあんまりその精油に対して普段勉強してない方、一般のねアロマっていうのは知ってるけどみたいな感じの方が、精油っていう漢字をね見るとその油っていう字が使われているので、油染みって普通に残るもんだと思ってたっていうご意見があったんですよ。なるほどと思って、割と私が作っている動画の中とかやったら、その精油っていうのは油っていう字がついてるけど油じゃないよって、いつも食べてるような食品用の油とかとは全く違う性質のものだよっていうのをお伝えしてるんですけれども、やっぱりなかなかこの辺がその漢字だけ見ると誤解されやすいっていうところがありますね。いやでも本当にその顕著にこれは違うやろっていうのは出たんですよね。その4つのメーカーさんを試した結果なんですけど見ると、でもしねそれを精油みたいに保管して、で、まあ、芳香浴に使ったとしても、例えばその揮発性の芳香物質のはずがずっと油が混ざってて残ってるとかやったら、それもまた品質劣化してますよね。油やから酸化するじゃないですか。でさらにそれをですね揮発させるってどういうことなのかっていうことですよ。油燃やしてるみたいな感じですよね。あとはそれをまたトリートメントに使うっていうのはどういうことなのかですよね。肌に対して何塗ってるかわからないっていうことになっちゃうんですよね。この辺がそのアロマセラピーの基本的なことで、精油っていうのはそういうもんじゃないと、天然で揮発性の芳香物質の塊なんだよと、食用油みたいな、植物油脂みたいな、そのキャリアオイルみたいなものとは全く別のものなんだよっていうことを、まあ、ちゃんとですねお伝えしていかないといけないなっていうのと、もう一つ本当にそのネットで買える安すぎる精油で 100% ピュアってわざわざ書いてるにもかかわらず、全然 100% ピュアじゃないっていうことが普通にありえるんだなっていうことを、まずしっかりと分かった上で何を買うのかっていうのを皆さん自身で選んでほしいなって思うんですよね。まずもってアロマセラピーを使用、つまり芳香療法ですね、香りを使ってご自身の体調をケアしたりとか家族のケアをしたりっていうことを行おうと思った際は、まず本物の精油を使わないと全然むしろ体に害を与えてしまう可能性があるので注意してください。というわけで今日は、まあ、巷に出回ってるね安い精油はほんまに 100% ピュアって書いてたところで偽物やでというお話をさせていただきました。Thank you.